お久しぶりです。おおセクハラでーす。お久しぶりです。わー、お久しぶりじゃないや。ファーストトラックとか、ラブホ潜入とかで、いろいろとお話、出演させて、やばい、緊張してる。出演させていただいてたのでお久しぶりじゃないかもなんですけど、今日はお久しぶりのことをしたいので、お久しぶりと言ってしまいました。タイトルがどのタイトルになるかはちょっとわからないのであれなんですが、はい、見ていただいたらわかると思います。今日はあいつに再挑戦していきたいと思います。いやーもう不安すぎてドキドキしすぎて、もう今ちょっとまだしないのに心臓が痛いです。バクバクしてます。まずはお話のトラックを撮っていこうと思うんですけど、もう先に言います、もう雑談が面倒い人は飛ばしてください。次のトラックに行ってください。あのですね、前回の卒業みたいなのやつを聞いた方はわかると思うんですが、小春ちゃんは結構雑談が長いという、なんかあの時は、もともと小春はうだうだ長いんですけど、あの時は本当に人生で初めての実演音声だったんです。あの今まで小春が実演音声を撮ったことがなかった。そもそもあの時令和になってから一回もしてないって言ってたくらい、いろんなことがもう初めてで、それをするっていう覚悟が決まるまでずっと雑談をしていたっていうあのことがあって、で今回はですね、もう前より長くなっていいから、もう終わらない前振りトークをしてくださいという企画書をいただいたので、今日はもう全力で終わらない前振りトークをしていきたいなと思います。でもせっかく話すんだったら面白い話というか、なんだろう、今日なんていうの、この前の作品と今回の作品がより楽しめるようなこう情報だったりとか、あとは、なんだろうな、せっかく面白いし、あと許可も出たので、企画書の中で許可も出てるので、結構スパイシーなトークというか、めちゃめちゃ面白い話があるので、面白い、興味深いだろうなっていう話、なんて言ったらいいんだろう、踏み込んだ話もしていこうかなと思います。いつもね、雑談するときとか、あと自分の小春日和の作品でも、何でも配信でもそうなんだけど、やっぱり早くしなきゃ早くしなきゃっていう気持ちが大きくて、たまにっていうか、喋りながらも、あ、面白いこと言わなきゃ、面白いこと言わなきゃっていうのと一緒に、早く終わらせなきゃ、早く終わらせなきゃっていう、ずっと呪文みたいに頭の中で鳴り響いてて、前の小春日和の作品の中で、何を急いでるんですかって聞かれたことがあるの。何をそんなに慌てて収録してるんですか、何か予定がその後あったんですかって聞かれたことがあって、小春はどうやらそれがすごい 言葉に出ちゃってるみたいで、慌てながら喋る、早くしなきゃ早くしなきゃ早く何しなきゃみたいな、そのことを言いながらしてるので、あ、それがこうリスナーさんとか聞き手の人に伝わっちゃって、あ、良くなかったなっていうことを思っていたので、今日みたいにどんだけ追わなくてもいいですよ、むしろ長くしてくださいって言われたら結構気持ちが楽です。でもずっと頭の中でやっぱ早くしなきゃって 思って、なんで早くしなきゃいけないかって思うっていうと、すごい小春のこの雑談を好きって言ってくれる方も多いんですけど、なぜか なぜか多いんですけど、普通は多分エッチなことする前にダラダラ喋られたら嫌だし、なんなら終わってからの方がいいっていう人が多分大半だと思うので、なんだろう、こう多分演者さんとか配信者さんはやっぱり目の前の人を喜ばせたいっていう気持ちが基本あるので、やっぱり常にこう、そっちをこう行こうとすると、早く終わらせなきゃ、また長くなっちゃったって いう頭で喋ってるからだと思うんです。あとは、壊滅的に小春はその話が下手というか、喋ってる途中に自分で何言ってるかわかんないし、次から次へと言いたいことが溢れてきて、なんか、とっちらかっちゃうんですよね。頭が悪いんですよね。バカなんですよ。この間なんか IQ のテストしたチンパンジー以下って出たんだけど、びっくりなんだけど、本当に困っちゃう。ということで、こう、初めての実演から、今まで本当にいろんなことがあったので、そのお話をしていきたいです。でもありきたりの話じゃなくて、小春が絶対にみんなに喋りたくないな、表に出したくないなって思ってた話や出来事を今日話していこうと思います。あえて。じゃあそっちの方が絶対楽しいと思う。刺激的で。許可下りたので行きたいと思います。もう、いや、せっかく配信者だからそこはさ、面白い攻めた配信みたいなしていきたいよね。ちょっと待って、ちゃんと録音されてるからちょっと一回見ていい？よしよし。なんか、まず、ドラゴンマンゴーさんからお話をいただいた時のことなんですけど、まずその時、小春の百瀬小春っていう名前で活動すらしてなかったというか、してたんですけど、もちろん実演音声も発表してないし、配信もしたことがないし、ツイキャスでちょこっとなんか雑談みたいなのはしたことあったけど、これから活動しますよっていう状況の時にお話をいただいたので、音声作品を撮ったことがなかったです。もちろん。で、マイクも、実演、その一番最初の実演の時に撮ったマイクと全く同じマイクを使ってるんですけど、設定の仕方がわからずに、バイノーラルマイクじゃない設定で撮ってるんですよ。このタスカムっていう、バイノーラルのマイクを使ってるんですけど、これ普通にモノラルでも、バイノーラルでも、こうやって右から左から聞こえるようなバイノーラル、どっちでも撮れる仕様になってるので、本当はバイノーラルで撮りたかったんだけど、そんな設定があることも知らず、もう、そのまま使っていた。で、録音するためのそのソフトもよく使い方もわかんないし、なんなら実演、何をしたら実演なのかみたいなのもよくわかってなかったというか、実演音声って何？ぐらいな時だったんです。小春は、その、新人 VTuber っていう形で、 VTuber 準備中って書いてあったかな、その時はプロフィールに。で、これからそういうことしていきますっていう自己紹介だけして、とりあえず、そこに居座って何もしてないっていう状態の時に、突然 DM が届くんですけど、企画書とともに、後日演、音声。企画書とかも、初めてもらったし、エッチな VTuber をしようと思っていたから、そういうこと自体があるっていうのはもちろん知っていたんですけど、まさかそんな、私がもらうなんて、びっくりっていうのと、すごい慌てた記憶があります。で、ドラゴンマンゴーさんの作品のその一覧みたいなもの、URL も載せていただいてたので、そこクリックして聞いたりとか、どんな風なことをしてるんだろうっていうのを見たら、めちゃくちゃみんなハードなことをしてて、小春が誘われた時は、ガチ実演シリーズが10本もなかったぐらいの時だったね。なんか方言でエッチなことするっていうガチ実演ぐらいしかなくらいって言い方ちょっとよくない よくない 少ししかなかったんですよ。だから、あ、でも今もだけど、その時の最初の方の人とか聞いてもらうとわかるんだけど、すごいことをしているんですよ。小春にとって、もう、今も、いや、10年後もできるかどうかわからないっていうすごいエッチなことをしてるんですよ。こう、ドラゴンマンゴーさんを支える、もうトップの演者さんたちが、すごいことをしている。例えば、3P?3P?だよね。なんかもう 3P の意味もわかんなかったから、その時、なんかセルフ 3P みたいな、なんかディルドをぬいぐるみにくっつけて、なんかセルフ 3P、なんか何セルフ 3P みたいな、フィラーをしてみたいなのとか、どういうことみたいな。もう次元が違ったんですね。小春が思うエッチなことと、ドラゴンマンゴーさんの作品でしているエッチなことが、次元が違って、で、まず小春はそのディルドが入らないじゃないですか。とにかく、もうすごい説明が下手だな。撮り直したくなってきた。面白くない。とにかくできないって思った。小春は。で、活動を始めていなかった理由というか、もう一つあって、そんなに普通のことができないというか、今も活動ペースは遅いんですけど、そんなにこう、なんていうか、日常生活がちゃんと遅れて、ないって言ったら変だけど、なんて言ったらいいんだろうな。当たり前のことを当たり前にできないので、なんかあった時に期限が守れなかったら人に迷惑をかけてしまうし、その活動もそういう、やっぱり無責任なことをするっていうのが怖くて、一歩踏み出せてないっていう状況、だったんですね。なので、サブスクみたいなのも始めたかったけど、始めてなかったし、作品も撮れてなかったし、なんかとにかくやろうって思ってたけど、自分にやる資格ないんだろうなと思って止まってた時にももらったっていうのと、蓋を開けてみたら、小春にできることが一つもないっていうびっくりしたっていうのがあって、 最初お断りするつもりでメッセージを開始しました。ドラゴンマンゴーさんに。で、小春結構そのきっぱり断るのが本当に得意じゃなくて、もうその最終的に断るためのその筋立てというか、なんですか、断るための伏石なんていうのなんだろう、その伏線を張るみたいなことが、なんか回りくどいことからしていく人間なので、それでなんて言ったかな、なんかすごいお話すごく嬉しいんですみたいな、だけどなんかそのあんまりその体調とかも波があったりしますし、しのきが守れなかったりとかもしますし、あとその実演音声とか撮ったことないし、まあその何もわからない状態なのでみたいな感じで、まあそのどっちなんだいぐらいな感じで返して、ですごい、あ、全然もう大丈夫ですよって、撮ったことない初心者さんでも大丈夫ですよみたいな感じ でお話が前向きに進んでいく感じがしたので、もう絶対に言わなきゃいけないことがあるじゃないですか、ファイルは入らないよっていうこと。だから、その、ちょっと、そういう経験がなくて、まあ、入らないので、そういう激しいこととかができないんですけど、そういうのだと、ダメですよね、みたいな感じの、こう、DM、だったんですけど、返させていただいたったら、そのすごい面白いって言ってくださって、なんでエッチなことできないのに、エッチな VTuber に なったんだろうみたいな、面白いですそれはって。で、え、そのそういうのを入れない、その本番行為っていうんですか、本番行為のない音声作品、実演音声作品っていうのは存在するんですかって、ありなんですかって聞いたら、ちょっと聞いたことはないんですけどっていうような返しをいただいたの、今も覚えてるんですけど、すごい気を使って、いや自分はちょっと聞いたことがないっていう回収いただいたときに、あ、ダメじゃん、やっぱと思って。ダメじゃん、絶対こう入る、ダメじゃん、絶対入らないもんって思って。しかも、だからといって、その他のとこでカバーできるくらいエッチじゃないし、エッチな知識ゼロだし、なんか、多分、これはドラゴンマンゴーさんに多大な迷惑をかける予感しかしないというか、やっぱり、その依頼料っていうのを払っていただいて、小春がそれを納品して、まあ、ドラゴンマンゴーさんが売るわけなんですけど、やはりそれでもし売れなかったら小春が悪いじゃないですか、でも絶対売れないじゃないですかって思うじゃないですか、小春も。その時はだってできエッチなことできないのに、エッチなの売れるわけないから、あ、やばい無理だって思って、断る方向に持ってこうかなって思ったんですけど、なんかすごい面白いですって言われて、それはなんかすごくこう強みとして生かしていく方向にしたいっていう感じのニュアンスだったので、逆に面白いっていう、新しいっていう風にその価値を見出していただいて、本当に今となってはすごくそれが何とも言えないありがたいお話だったんですけど、それまでもなんか 何ですか、エッチな音声作品とかではないけど、なんかこういうお誘いとかをいただくときに、ちょっとできなくてとか言うと、あ、じゃあ、そうですよね、すいませんっていう言葉をいただいてたので、エッチなことができなくても、エッチな作品面白いから撮ろうって言ってくださった方は初めてだったので、なんかちょっとまた話がまとまらず20分も来ちゃったな。トラック分けようかな。面白くない。ここから本番にしようかな。面白くない。まだ面白い話一個もできてない。これから面白くするから。これから面白くするから。とにかくやってみようっていうことで。で、とりあえず入らなくてもいいし、無理はしなくていいので、一応挑戦するっていう形で、今回作品を撮ってみてほしいですっていうのを、そういうコンセプトでいただいたので、あ、それだったら、ちょっと挑戦するっていう、そういうコンセプトの音声作品だったら、小春にもできるかもと思って、挑戦してみたという。わけなんです。第一章でした、これが。違う、第一章じゃない。プロローグだから、これ。ちょっと声変えてきたから、ちょっとやめるわ、今喋るの。プロローグ、前編は次喋るわ。トラック分けようかな。勝手にトラック分けない方がいいから。ちょっと声変えてきたから休もう。今回のでも作品は、結構長くなるな、大ボリュームになるなっていう感じなので、一日で撮るつもりは変わらないので、雑談すら2日に分けていくスタイルを 撮っていこうか、喉痛いんだよ。第2章は、第2章じゃない。前編は、あれも撮ってみたって話と、発売する前の話をしていこうかな。後編が面白い話になりそうです。ということで、とりあえず休憩します。自由か。自由か。でも絶対面白い話にするから、一回頭整理してから来るから、バイバイ。